この朝はキリストの前にへりくだりなさい、キリストの前にへりくだりなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはキリストの福音にふさわしく生活するということを見ました。キリストの福音にふさわしく生活する、私たちはこの世にあってキリストのためにキリストを信じる信仰だけではなくって、キリストのための苦しみをも賜ったとパウロは言いました。そしてその苦しみの中でこそ私たちのこのイエス様への信仰信頼というのは問われるわけですが、もしそこにこの福音を信じる信仰のために、この信仰のために共に奮闘することがなければ、私たちはそのような生き方はできないと思うんですね。一人ではできない。私たち教会は主にある兄弟姉妹と共にこの福音の信仰のために共に奮闘すること、何かしようということじゃないですよ。この信仰にとどまる、この信仰をもっとこう強められるために共に奮闘することで、最後まで霊を一つにして、言い方を変えなら御霊のうちにあってしっかりと立っていくことができる。私たちの肉によってではなくて御霊によって一つ、御霊によってしっかりと立つことができる。ではその福音の信仰のために共に奮闘するにあたって、私たちにはどのような心構えが必要なんでしょうか。ああそうなんだ、共に奮闘する、じゃあ気がついたら共に奮闘していた、自動的には起こらないわけですよね。ああ必要だ必要だと言っても、自動的には勝手にはその共にという部分は生まれてこないわけですよね。どのような心構えが必要なのか。例えばある人が、私の考えが一番だ、やり方が一番だって考えて、それを他の人々に強制的に押し付けることで、こうやるんだって、これが共に奮闘するんだって、誰かに、ある人が押し付けるような、そこに共に奮闘する姿っていうのは見られるでしょうか。または誰も自分の役割を自発的に果たそうとしない、誰も自分の役割を自発的に果たそうとせず、全部人任せ、あ誰かがやる、そういった形でその他人任せの心を持つ人ばかりが集まるところに共に奮闘する姿は見られるでしょうか。あ誰かがやるだろう。私たちはこの福音の信仰のため共に奮闘するには、互いにへりくだる、へりくだりの心を持つ必要がありますね。自分の考えを一番、私が一番とするのではなくって、互いの意見を尊重し合う必要がある。また自分は何ができるだろうか、いや私は何もできない、私はあまり役に立たない、存在があまり価値がないとかって言って、自分は何ができるだろうか、自分に与えられた賜物や能力をどのように生かすことができるだろうかと問わなければ、言い方を変えると、そのように問う、その生かすことができるだろうかと自分の役割責任を果たそうとする自発性がそこには必要ですね。だから一人の人がもう何でもやっていくでもないし、皆が本当にその引いてるんではなくって、一緒に共にという、皆がそれぞれ共にってこう歩み寄ろうとする、自分の責任を果たそうとすることが必要ですね。そのようにしてお互いにへりくだり、それがへりくだりです。いや私はできません、私はなんとかっていうのはへりくだりじゃなくって、ただの責任逃れです。それは傲慢な証拠ですね。共にへりくだりの心を持ち、お互いの存在を尊重し合い、イエス様はこの人のためにも死んでくださった、イエス様はこの人を愛しておられるゆえに、お互いを尊重し、また自ら進んで他者に仕えようとするところに、この福音の信仰のために共に奮闘するという姿は生まれてくると思うんですね。そこでパウロは一節二節でまずこう言っていますね。こういうわけですから、先週の続きですね。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、 これ言語では全部もしもしもしって出てきます。いやもしもしってね、if っていう言葉ですね。もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。この最初の一節のところでは、私たちのこの主への信仰が基本的なことが言われていますね。また同じ信仰に立つ者同士の互いの間に関係について基本的なことが言われているわけです。もしそうであるならば、それを大前提としてるんですよ、本当は。でも、あなた方は本当にこの信仰に立っている、キリストを信じるためのそのことだけではなくって、この苦しみをも賜っている。でも、そこにもし、キリストにあって励ましがあるなら、慰めが、愛の慰めがあるなら、御霊の交わりがあるなら、愛情と憐れみがあるなら、パウロは次のことをしてほしいと願う。つまりそれは、ピリピの教会をして彼らが一致を保つこと、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにするということでした。で、なぜパウロはそのように言うのか。この手紙を読み進めていくと、4章の2節にこのようにあります。ユーオディアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。これ名指しですね。ピリピ教会のうちには、この福音の信仰のために共に奮闘することを妨げているものがあった。この人々が信仰がなかったんではなくって、それぞれ信仰を持っていたことでしょう。イエス様を信じていたことでしょう。でもお互いの同士にはその一致はなかったんでしょうね。主にあって一致してくださいってこうパウロが言うわけですから、そのような一致できない現実があった。もちろんそのこと以外にも、ユダヤ主義者たちによる危険、立法を守りなさいという人たちがいて、教会の中で信仰だって言ってるのに、立法を守りなさい、こういうふうになりなさい、クリスチャンらしくしなさい、こういう習慣を守りなさいって、それが救いだというようなことを言う人たちもいたら、その反対に自分の欲に従って生きるような、見せかけはどうかわからない。でも実際は自分のためにそのことをしている。自分の腹が神だっていうようなことも3章4章出てくるわけですが、そのような人々もいたので、教会のうちでそれらといったものが一致を妨げている問題要因としてあったわけですよね。で、それはどこの教会にもあると思います。ピリピの教会だけじゃなくて、どこの教会にもそういう人たちがいる。立法的に偏る人がいたら、この世世俗の方に偏る人がいて、そういう人たちがいるわけですよね。常にそれが、教会は、この世にあって立つ教会ですから、その外からの影響、また内側から出てくるそういうものの影響を受けるわけです。で、それに加え、やっぱり私たちも合う合わないとかそういうのがあるわけですよね。で、そういうところから、いや、私はね、イエス様を愛してるけど、この人は嫌いとか、あの人は嫌だ、受け入れられないとか、そういうこともあると、やっぱし教会は一致できないわけです。そこでパウロが、この主にあって、ね、励ましがあるならば、愛の慰めがあるならば、ね、御霊の交わりを受けているならば、この主にあって、あなた方は一致してくださいよ。この福音の信仰のために心を一つにして共に奮闘してくださいってそのように言うわけですね。ですからパウロがここで私の喜びが満たされるようにって書いてるんですが、いや、こうやったらパウロ先生が喜ぶから、じゃあパウロ先生のためにやりましょうか。ね、パウロがその自分勝手な願いから私のためにやってくれって言ってるのではなくって、このことがピリピの人々、ピリピの教会をして、そのように一致を保つ、同じ愛の心を持つ、心を合わせて、志を一つにすることが、彼らにとってこの福音の信仰のために共に奮闘することを意味しているゆえに、そしてそれによって彼らが、この世で試練や困難の中を通っても、イエス様へのこの信仰、この福音への信仰に立ち続けるために、パウロはそのように言うわけですよね。 そしてそのようにして彼らがキリストの福音にふさわしい生活をしている。信じた後何でもありじゃなくって、信じた後キリストの福音にふさわしく生活しているならば、それは彼らにとって救いの印なんです。信じたけれどもその生き方に現れないんじゃなくって、苦しみ反対者が来て、ああもうダメだって、もうこの信仰ダメだって捨ててしまうようなものじゃなくって、彼らがそのようにふさわしく生活しているならば、それは救いの印であるゆえに、パウロはそのことを、自分の喜びが満たされる、私はこのために、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められるために、だから今この時牢屋にあっても、私はこのことのために、あなた方がそうやってイエス様に立っているならば、それが私の喜びな、救いだ、ってこういうわけですよね。ですから決してパウロの自分勝手なことではないわけです。それは彼らの教会にとってのためであり、私たちに対して言われていることですね。そして3節4節がこう続いていきます。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。この手紙は直接的にはピリピの教会に宛てて書かれていますから、パウロがここで何事でも自己中心や虚栄からすることなく、また自分のことだけ顧みるんではなくって言っている相手というのは、未信者ではないんです。クリスチャンなんです。イエス様への信仰を持っている人々に、何事でも自己中心からするな、虚栄からするな、虚栄というのは本当はそんな、そうではないんだに、自分のその本当の姿以上にこうよく見せようとする、そういう心っていうか、その態度ですね。よく見せようと、見せかけっていうことですね。そういうところからするな、自分のことだけを顧みるなって教会に言ってるわけです。つまり私たちに向けてパウロは語っています。私たちはイエス様を信じたからといって、一瞬のうちに人格のすべてが変えられるわけではないですね。そこには自己中心な部分がたくさん残っている。その部分がイエス様と共に歩んでいく中で変えられていくわけですけれども、そういう意味においてすべてのことを他の人中心には行っていない。そのように見えても、実は私をよく見せたいからとか、私がこう何かしたい、やってあげたという気持ちに浸りたいとか、結局自己中心であったりすることが多々あると思うんです。他の人よりも、いや私の考えが一番だね、他の人よりも自分の方が優れている重要な人物だ、私は重要な人物だと考えるようなことは自動的にはなくなっていかないんです。イエス様信じたら、ああもうではない、そういった自己中心性、共栄したくなる、共栄からしたくなるような、そういったものは残る。自分のことだけ顧みることは残る。ですから他の箇所と同様、パウロはこのことをおすすめとしてではなくって、すべてのキリスト者が持つべきその心構えとしてこのことを命じていますね。そうしなさい。ではどうですか、皆さん、そのようにしてきましたか、そのように今日しておられますか、そのような心構えで今日おられますか。そのようにへりくだりなさい、人を自分よりも優れたものと思いなさい、他の人も顧みなさいと命じられたら、皆様は素直にはいと答えて、そのようなものですか。これ気づいた時だけではないですよ。今私ちょっとあれだからじゃなくて、そうしなさいっていうのはもうライフタイムです。ずっとですよね。で、そう言われたら皆さん、その時は、ああ、そうだなって言って。でも、ああ、ちょっと耳が痛いな、反省しますって言って、礼拝終わったら、ああ、コロッと忘れて、では意味がないんですよね。そういうことではないんです。ちょっとお説教を受けて、ああ、ね、ああ、また心が 正されたような気持ちでまた頑張りますだと、私たちは我を張って自我の世界に行くわけですよね。そこが厄介な部分じゃないです。皆さん、あなたはその人ですか？でもそのようなものと一緒にはならないですよ。変えられていくには私たちのこの内側が、この心が変えられていく必要がありますよね。ですからパウロは5節でこう言うんです。イエス様のへりくだりについてこう語るわけですね。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストイエスのうちにも見られるその心構えとはどのようなものですか？ああ、ちょっとへりくだろう、ちょっと自分を低くしよう、なんかちょっと努力したような、そんなものですか？もう一度見ますね。6節からのところ見ます。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。すいません。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。従ったとかこうしたっていうね、自分を無にしっていうと行動が中心のように見えますけれども、その行動を起こさせてるのはその心構えですよ。その心の従う、父なる神様に従う従順さ、その信頼があって、このようなそのへりくだりが外に現れて出てきてるわけですね。心なんです、問題は。こうしたからへりくだったよじゃなくって、へりくだってる人はそうするんです。私たちは神様になったことがないので、ある意味ではいつもなってるんですけれども、かもしれないんですが、私が自分が神のように考えてる場合があるんだと思うんですが、自己中心っていうのはそういう意味ですね。ですが、実際に神様になったことはないので、ここで記されていることの意味を完全に知り尽くすことはできないですね。でもそのことを、じゃあ自分に当てはめてイメージしてみるならば、あくまでイメージですよ。でもイメージしてみるならば、それがどれほどの心構えか、どれほどのへりくだりかが、もう少しは理解できるのではないかと思うんです。例えば皆さん、あなたはイエス様ね、自分を捨て十字架を追ってね、日々自分の十字架を追って私についてきなさいって、イエス様は招かれましたが、あなたは自分を捨てて、自分自身を価値のないもの、無価値なもの、なきに等しいものとすることはできますか？今まで積み重ねてきたというか、あなたの名前も一切なし。ね、その、無にすることできます？あなたが持っているもの、つまり家族であり、財産のすべて、今あなたが持っているもの、すべてを捨てて、誰かの奴隷となることはできますか？奴隷。使えるものの姿っていうのはそういう意味ですね。サーバント、奴隷になることですが、皆さん誰かの奴隷になれますか？奴隷といっても人ではない。なく、家畜のように、いや家畜以下のような扱いを受けることができると思います？訴えるのなしですよ、その時には。ね、もうそのような扱いを受けるだけ。どうでしょう？私の権利はどうだって言ったらダメですよ。皆さん、それ受けることはできますか？で、そのように扱われた結果、創世記で出てくるヨセフのようにエジプトの総理大臣になると言ったものではなくって、死であるならば、そこまでボロボロになった結果が死であるならば、しかも安らかにではなく、痛み苦しみの中で、それを苦しみが伴う中で残酷な死を遂げるとしたらいかがですか？もしそれを あなたの愛する人のため、家族や知人のためならそれできると言います？できると言いたいですけどね。もしあなたがそのようにすることによって彼らが永遠の滅びから救われるとしたら、もうどんな状態でも彼らは救われる。あなたがそれさえすれば、あなたは自らその道に向かうと思います？強いられてでも行くと思います？そこまでして愛する者のために自分を低くする、卑しくと日本語では訳されてますが、卑しくすることができますか？そのことを思いつつ、自分自身がそれのことを思いつつ、イエス様が、キリストが神の在り方を捨てた、ご自分を無にし使える者の姿を取り、人間と同じようになられたこと、つまり人としての性質を、私たちが覚える空腹、痛み、その寒さ、孤独のその一切同じですね、人としての性質を持って現れ、でもそこで自分を卑しくし、十字架の死にまで至られたことを考えて、自分のことを思いつつイエス様のことを思い、そのことを小さなことと言えますか？いやいや、神様なんだから、神様がこの世を作った、神様は悪を知りながらそんなことをした、神様は責任を取るのは当たり前でしょって言えます？そのことは小さなことですか？私たちが本当に生半可な気持ちで、ね、取ってつけたような信仰で、イエス様これしてくれたんだよって言えるようなことだと思います？イエス様はそのことを誰のためにしてくださったんでしょう？愛する人のためなんですが、でも主は正しいものを愛されたんではないんですよね。情け深いものを愛されたんではないんです。自分では命を救うことのできない私たち罪人を愛された。でもそうでありながら、自分の罪をなかなか認めない、でも他の人の罪はよく見える、あの人が悪い、あの人はこうだってよく見えますよね。でも自分のものはなかなか気づかない、その私たち罪人を愛するゆえに、イエス様はそこまでご自分を卑しくされた、低くしてくださった。私はこのキリスト、イエス様のへりくだりについて考えるときに、ああ感謝だなっていう思いになるまでに、その思いよりも正直怖くなりますね。怖くなります。鳥肌が何度も立ちました。まあ初めて読んだ御言葉ではないですよ。そのことを思い巡らす中で正直怖くなりますね。神であられる方がそこまでしてくださるほどに、私は尊いものなのか、そこまでしてくださるほどに私は愛されるほど価値のあるものなのか、恐れ多い気持ちになりますね。また自分は牧師としてパウロのように、自分の身によってキリストが崇められることを願うと言いつつも、でもそこには自分のうちにまだまだ自己中心な部分、自分のことばかり顧みているところを正直見るわけです。そうすると、ああダメだなって思うんですが、でもそんなダメな私にも、あ、神様じゃあもうあなたダメだじゃなくって、それでも神様の恵みが注がれ続けている、神様のその愛はイエス様を通して変わることがないというところに、私はそこに、あ、だから私は愛されて当然、私はこんなものだじゃなくって、そこに、ああイエス様のゆえなんだなって、それはイエス様のゆえ、私はそこには入れない、イエス様のゆえ、イエス様がここまでへり下ってくださった、十字架の死に至るまで御心を完全に行ってくださった、忠実に従ってくださったからだと、そこに私が神様に愛されている、許されている、恵みを受ける理由を見るんです。そうすると、恐れが出てきますね。恐れ。皆様いかがですか？9節からのところを見ます。 それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。神様はご自分の前に自分自身を無にするほど低くすることで、十字架の死にまで忠実に従われた御子イエス様をよみがえらされた。そしてそのすべての名に勝る名を彼にお与えになった。もうすべての上に立たれる方ですよ、イエス様。それはイエス様の名によって、皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためだというんです。神様はご自身の素晴らしさのゆえに、この御子イエス様をそのように引き上げられた。ここで言われていること、つまり、すべてのものが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神様を褒めたたえている現実を私たちはまだ見ていないですよね。すべての人が膝をかがめてますか、イエス様の前に。このもう栄光を受けられたこの方の前に、すべてのもの、いや、私たちでさえも膝をかがめてますか。この方の前にへり下ってますか。この方の御声を本当に赤ちゃんがね、母親のそのおっぱいをミルクをしたい求めるように本当に毎日そのように必死になって自ら求めていますか。それぐらいのそのへり下りというか膝をかがめている姿、そのようにしてそのイエス様をそのようにされた父なる神様は素晴らしい。神様はそのようにされたんだって言って褒めたたえている現実を私たちはまだ見ていない。でもやがてその日は来るんです。もう来ないと思っている人はもう鼻からもう信じない方がいいですね。わからないですか、その時にならない限り。でも来るんです。イエス様は約束しておられる、来るんです。キリストが再びこの世に戻ってこられるとき、すべての作られたものはこの方の前に膝をかがめ、イエス・キリストは主であると告白するようになる。ただそこには、自ら進んでそうする人もあれば、いやいやじゃないですよ。自らそのようにする人もあれば、この神の偉大な道からの前に、言い方を変えるとこの裁きの前に、自分の願い意志とは違ってそうせざるを得ない、従わずには負えなくなる、今で言う従わない人、神様を信じていない、そのような人も実際には起こってくるわけです。でもそれが終わりの日誰が勝利するのかわからないんじゃなくって、イエス様が勝利された方、イエス様がその時も勝利される、父なる神様が栄光を受けられる。このような言い方をすると、いやいや神様それでは 愛じゃないんじゃないか、なぜ神様は無理やり力ずくになんかそういうふうな脅しのようにするのかって文句を言う人がいるかもしれない。でももし本当に神様が愛でないならば、なぜ御子イエス様が神の在り方を捨てたんですか。なぜイエス様は人となる必要があったんですか。なぜイエス様はご自分を無にして使えるものの姿を取られたんでしょう。どこまでも自分を低くすることで罪人たちに拒絶され、ね、恥ずかしめられ、馬鹿にされ、殴られ、唾をかけられて、救い主なら自分を救ってみろって言われる中で、苦しみの中で十字架に死を遂げられる必要がどこにあったんですか。何のためにわざわざそんなことをしたんでしょう。もし神様が本当にただ義なるお方、正しいお方、まあ、神様は不正があっては困りますよね。神様は正しいお方だけであって、愛の方でなかったとしたら、私たちは皆その主の正しさのゆえに、 裁きを行われて滅びるしかないんですよ。いやいや、この世ではね、ねえ、ああこんな悪い人がいて、あんな人がいて、いやそうですよ。なんだけれども、じゃああなたはって言った時に、いや私は潔白ですって皆さん言えないですよね。滅びるしかない。でも神様はそうされなかった。それを御心とされなかった。なぜならばそうしたら誰が救われるのか。誰も救われないからですよ。自分で自分のことを大丈夫と考える人は多くいます。皆さん考えないでくださいよ。いや私は大丈夫。そういう人は多くいますが、実際に大丈夫な人はいない。私たちは自分よりもダメな人と自分を比べて優越感に浸るものです。しかも自分でそれを判断して、他の誰か商人を連れてきて本当にそうかって聞いたら、いやいやあなたにも非があるんじゃない、あなたもこんなとこあるんで、絶対なりますって。私たちは 100% 正しくって、誰かと比べてね、あこの人はもう悪でって絶対ならないですよ。第三者を立てれば、人であったとしてもね。そうであるのは神様の前には当然ですよね。神様の前には私たちはもう自己中心なもの、虚栄から何事もするものに過ぎない。つまり皆罪人以外の何者でもないんです、もともとはね。でもイエス・キリストはそんな私たちあなたのために、神の在り方を捨てることはできないとは考えなかった。言い方を変える、できるってイエス様考えてくださったわけでしょ。なんでこんな人のために私がやらないといけない、なんで私が犠牲にならないととは考えなかった。私たちそういうことあるでしょ。なんで私ここまでやらないと、私にもプライドがあるね。なんでここまでねやるだけやって誰にもね顧みられなくってって言って、結局ってことは誰かに称賛されるためにやってるのかって、いろんな問いがありますよね。イエス様はその神の在り方を捨てることができないとは考えなかった。あなたのためにご自分を無にし使える者の姿を取り、私たちと同じように人となってくださった。それができると考えてくださった。そればかりか、それだけでなく、ご自分を卑しくすることで十字架にまでかかって死んでくださった。なぜですか。罪人の私が、あなたがこの主の成し遂げられた十字架の贖いの技によって救われるため、イエス様の犠牲、イエス様の打たれたその傷、流された血、そのイエス様のなされた完成されたその救いの技を通して、私たちが皆救われるためですよね。信じるだけで救われるためです。これが愛でなくて何でしょう。これが ただの裁きですか。イエス様はそこまでして私たちを愛してくださってるんです。神様がそのように愛してくださってるんです。これが私たちが救いを受け永遠の命を望みを置いているキリストの福音、良い知らせ。またあなたが頑張ったらこれに預かれるよじゃなくて、イエス様がしてくださったから信じるだけで受けられるよ、良い知らせなんですね。この世にあってたとえキリストのために苦しむことがあっても、それを耐え忍ぶに値するほどの価値、いやそれ以上に勝る大きな価値がこのイエス様のうちにはある、イエス様にあるんです。ですから話を最初に戻します。パウロは一節で、もしもしでさっき言いましたね、最初にもしね、もしという言葉を使って、もしねキリストのうちに励ましがあるなら、もし愛の慰めがあるならって言ってね、もしもしって言ってるわけですが、イエス様のうちにはね、このイエス様のうちには励ましがあるんです。もしかしたらないかもしれないんじゃなくって、あなたがそこにそれを価値を見出すなら、価値はあるんですよ。でもいやいやいやってじゃなくって、この世の方が、今の一時の命の方が、喜びの方が、快楽の方がじゃなくって、ここに価値がを見出す人はのうちには、このキリストにある励ましがあるんです。イエス様にあってこの十字架のもとに愛の慰めがあるんです。御霊の交わりは信じる者のうちに与えられているんです。愛情と憐れみ、 それは私たち信じる者の間に滲みあふれて出てくるものなんです。このイエス様のうちにあるならば。それゆえに御子を信じる者はこれらのことを通して彼のようにへりくだる者へと作り変えられていく。一瞬ではないですよ。戦いがありますよ、ね、でもその中で主を見上げていく。また自分のその醜さ汚れを気づかされても許されて愛されて恵みを受けていく中でへりくだる者へとイエス様のように変えられていく。互いのため福音の信仰のために共に奮闘する者へと作り変えられていくわけですね。皆さん今日あなたのその心構えはどうですか。あなたのためにこの十字架の死にまで従われた御子イエス・キリストの素晴らしさを知るゆえに進んでへり下ることを願わされていますか。それともあなたのプライドが、あなたの傲慢さが邪魔をしてイエス様の素晴らしさが小さなものになってしまっているということはないですか。イエス様の十字架の前に頭を垂れて、これは神様がしてくださらないと私たちにはわからないかといって、神様がしてくださるから私はしないっていうのはそれは良くない。へりくだって主の前に出る、聖霊様に求めて、それは今もしわからない人がいたらわからない、もっとわかるようにしてください。求めたら与えられるんです。聞いて今わからなくてもいいんです。知ってるふりをするよりかは、知らないから主を与えてくださいって主の前にへりくだる方がいいんです。求める者に主は、へりくだる者に主は恵みを施してくださる。なぜならば、イエス様がここまでへりくだられたのは、ご自身を通して、すべての民が、イエス・キリストは主だと告白する。でもそのことを通して、父なる神様を褒めたたえる。誰々がすごい、あの人がすごい、パウロ先生はやっぱりすごいとかじゃなくって、私たちがこのイエス様を通してイエス様の恵みを知ることで、いやいやではない、進んで父なる神様を褒めたたえるようになるために、イエス様は私たちの心の目を開き、心の耳を開き、ご自身が語ってくださり、私たちをご自身のもとに近づけてくださる。それはたとえこの方のために苦しむことがあったとしても、その中で求めるものに主は近くいてくださいますね。キリストの前にへりくだろうでありませんか。お祈りしましょう。